もうその歌いの人物がそこに出てこねばなら、歌っておる人間は無にならにゃいかん。歌っておる人間がそこへ少しでも出てきたら、もうそれは歌いにならん。いかに自分というものをなくして、歌いの中のしてでも脇でも歌いの中の人物がそこに彷彿として出てくる、そういう稽古が歌いというものである。毎日歌いの稽古をするということは、毎日自分をなくする稽古をしておるのだから、歌いは善だ。脳は座禅だて、脳の舞は座禅だて、座禅をした不動の姿が脳の基本的な姿、結果不座をして手を膝の足の上に合わせ、脊梁骨を伸ばして、下顎をちょっと引いて、後ろの首筋をぐっと立てて、そして座禅をした姿が、あれが脳の基本的な姿で、あの動かない座禅の姿が動いて出てきたのが脳の舞というものである。動かんものが動いておるな、動く中に動かんものがあるな、これが脳の舞というものであるから、脳は座禅だと。そういう目で法要の時に本山などで同士が焼香参拝をされる、あるいはお寺さんが大勢ぐるぐると行動をされる、その焼香参拝が我々の脳の目から見て脳の舞とぴったりしておらなければならんはずで、あの同士が焼香参拝する姿を見て、やはり我々は我々の目でこのお方はどのくらいご修行のできたお方だかちゃんとわかる。黙ってぐるぐる回っておられるけれども、その姿見ただけでその人柄から修行がわかる。こういうことをよく言われるが、なかなか世間は恐ろしいものだ。どういう人が見ておるかもしれん。一挙手一投足揺るがせにならんこと。行道だからぐるぐる歩いたらよさそうなものだけれども、そこにその人の力量が全部出てしまうというのだが、なかなか油断のならんもので、いつやら相国寺に解散の600年の樹海があったときに、一週間毎日特別法話をしてくれという手話に、初めて行った日に話をして、騒動へ行って大蔵窟の院長で話をしておったら、そこへ、狂言の何やらいう狂言の家元の細君がやってきた、今日はあなたのお話があるからというので聞きに行ってよ、ボンさんがだんだん出てくるが、まあこれは山内の盆さん、最後に ボンさんが出てきた。ところがどうも衣装が衣の色といい、おけさの色といい、どうも衣装がぴったりせん。これはこんな人は無門という人じゃないだろうと。その後から出てきた人が衣装が衣の色と袈裟がぴったり合うから、あ、この人だと思ったらあなただった。まあ先に言ったのは引き手が言ったわけであるが、そういうことを言うおばさんがある。衣装を見ただけでその人の好みによってその人の修行がわかるというのだ。その人その人の専門の目で見られたら、人間というものをどこ行っても油断のできものじゃと。大徳道と不道と、これ二種の教なり、かえってこれ無恵の道人、道を持ち不道を持ち処方。そこで道と不道ということは二つの境界であるから、道がいいというわけでもなく不道がいいというわけでもなく、その道と不道とを自由に使い分けていくのがお互いの主体性というもので、無恵の道人である。その無恵の道人が働いて出てくるのであるから、そこに道中に不動があり、不動の中に道があり、自由自在にそこを使い分けていかなければならんであろうと。これは沢庵禅師の不動地神妙録の中にも示されておるところで、柳生田島の神に向かって沢庵禅師が示されておるのであるが、禅は不動ということが大切である。心が動かんということ、心が動揺せんということが大切であるが、それは木や石のように無神経になるということではない。田島の神に示されるのであるから、あなたの剣道の方で言うならば、不動の精神ということ、心が動かないということ、騒がないということが大切であるが、というて心が石か木のように固まってしまったら、もう相手に切られてしまう。不動ということは無神経になることではない。どこにも心を止めずして、心が十方世界に未臨しておることを不動というのである。剣道の方で言うならば、心が相手の刀にとどまってもいか、相手の手元足元に心がとらわれてもいか、自分の切っ先自分の手元足元にとらわれてもいか、相手が強いととらわれてもいかん、勝つと負けるとにとらわれてもいかん、どこにも心をとらわれずして、しかも精神が全身に満ちておる。これを不動というので、どこにも心がとどまっておらんから、相手の出方一つで自由自在にそこに働いていくことができるのである。不動ということが、もしも木や石のように座り込むことだったら、もうこれは死人も同じことで、動かん者がいつでも動いて出る、 動いて出るものが、しかもそこに動かん底力がある。こういうことが剣の極意でなければならず、禅というものでなければならんと光沢安禅寺も示されておるのであるが、その動と不動とはこれ二種の境である。帰ってこれ無下の道人、動を持ち不動を持ちうるので、ある時はみじり動きもしないビリとも動かんと、こういう不動もあれば、ある時は自由自在に動いて働いていく働きもなければならんと。諸法の学人来たるがごと金馬三蔵スカンに三種の根気をなして断ずた。諸法から学人修行者がやってくる時には、三蔵はその間において相手を三種の根気に分けて判断をする。中下、中下の根気、中の上の根気、上上の根気と。不動の中にちゃんと動があるな。学人の力量をちゃんと一目で見てしまう。そうしてこれを三つの根気に分けて判断をしていく。三種の根気となして断ず。中下根気の来たるがごと金馬割れ、すなわちその境を奪ってその法を奪わずた。まあ普通ならば上中下というところであるが、中の下の方の根気のものがやってくるならば、下根のものが出てくるならば、我すなわちその境を奪ってその法を除かず。下根のものが出てくるならばその境だ。境は客観の世界であり物の世界である。法は心の在り方である、精神の置き場所である。下根のものが来るならば、その客観の世界は奪ってその法を除かず、物の世界の拠り所は皆奪って精神の世界の拠り所は除かない、持たしておく。この世の中に頼りになるものは何にもない。金も頼りになりませんぞ。親があっても子があっても死ぬ時には頼りになりませんぞ。身分があっても何にも頼りになるものはこの世の中にない。ただ法だけが尊い、仏法だけがありがたい。何でも一つ仏法を勉強しなさい。念仏のみぞまことに手をわします、念仏が一番ありがたい。こう言うて物の世界を奪って法を奪わない。法が大事じゃ、御法が一番大事じゃ。教という場合には阿弥陀如来がおられるというても教である。地獄や極楽があるというても教である。か結局は阿弥陀如来があってもなくても、地獄があってもなくても、そんなことはどうでもいい。念仏だけ唱えなされ。念仏は地獄におつる業にてやハンベルラン、浄土に生まれる種にてやハンベルラン、総じてもて存じせざるな。今日を奪ちが たとえ法然上人に透かされ参らせて念仏して地獄に落ちたりともさらに後悔すべからず候。地獄、念仏が一番大事じゃ。煩悩具足の凡夫固く無常の世界はよろずのこと皆もてたわごと空ごとまことあることなき。この世の中は皆嘘じゃ。念仏のみぞまことに手を合わします。下根の者にはそう示して。何でも一つ公安三昧になりなさい。体のことも忘れよ。善道のあることも忘れよ。神道三年、林丹の顔知らず。三年の間は神道じゃ。神道の間は隣に誰が座っておるかさえも知らん。公安三昧だ。そうなくちゃいかん。林丹の顔知らずだ。それをあの人がこう言うたの、この人がこんなことを言うたの、あいつは行儀が悪いの、こいつはどうなのって人の噂ばかりしておるようなことでは修行はできん。今日を奪う。隣に誰がおるかさえも気がつかん。公安三昧になれと。何でも公安を話しちゃいかん。寝ても覚めても公安だと。起きても転んでも公安だと。今日を奪ってその法を除かずだ。あるいは中将今期来たれば我すなわち凶暴ともに奪うと。少しく上等になって中将の今期のものが来るならばだ。我すなわち凶暴ともに奪うと。今日はもちろん奪ってしまうが、公安も奪ってしまう。死に切ってこい。なり切ってこいじゃない、死に切ってこい。公安もなくなってこい。公安も忘れてこい。凶暴ともに奪う。阿弥陀様がおられようがおられまいが念仏せよと教えるが、その念仏もいらんことじゃ。念仏も忘れてこい。中将の根気が来るならばそう教えていく。我すなわち凶暴ともに奪うれ。公安も忘れてしまい。上場今期来たる、今期の来たるがごと金ばわれすなわち凶暴人ともに奪わず。ある本には凶暴人ともに奪うと、くの字がないのであるが、どうも奪う方が面白い。凶も法も人も皆奪っちまう。阿弥陀様はもちろんない。念仏もない。真の一念、念仏唱えておる、それは何者であるかと。何が念仏を唱えるのかと、こう責めている。何にもない、何にもないやつが念仏唱えていくのであると。凶も法も人も奪ってしまうと。凶暴人ともに奪わずと、奪わずと解釈をするならば、上場の根気であるから、凶も肯定し、法も肯定し、人も肯定する。人凶不奪というところである。上場の根気ならば、人も認め、主体性も認め、法も認め、凶も奪わない。すべてを肯定していくと。出格権下の人あって来たるがごと金馬三蔵主観にはすなわち 全体左右して根気を削った。しかもその中に上中下、上上中上中下と三段階の中に入らんような骨格の権下の人間が出てくるならば、三蔵スカンにはすなわち全体左右して根気を上げずた、そういうずば抜けた人物が出てくるならば、もう根気の中へは入れない。全体左右を忘れて、これは馬祖が百条に向かって一括を吐いて、百条が三日耳ロース、三日間耳がガーンとしてツンボになってしまったと。そういう一括が全体左右だ。大幕が臨済に六十五を食らわしたような、全体左右だ。あるいは唯馬小路が最後に黙ってしまった唯馬の一目、何にも言わない。こういうのが全体左右だ。ずば抜けた人物が出てくるならば、相手の根気をぼっこえて、全体左右して相手を再動していく。不動の中に道ありだ、善は不動だなぞというけれども、ちゃんと相手を見分けていくだけの微妙な働きがそこになければなる。大徳処理に至って学人弱力のところ風を通絶だ。そういう全体左右の働き、そういうずば抜けた人間を再度することになるというとだ、学人弱力のところ風を通ぜず、その修行者がそこで力を売ることだ。弱力のところ、大いに力をつけられるところがだ、風を通ぜず、風の盛る隙もないほどの力をそこに学人がいることができるな。百条が大幕の一括を聞いて対応を徹底したようなものだ。その百条が三日ロース、三日間耳鳴りがしてツンボになったという話を聞いただけで、大幕は徹底してしまった。学人弱力のところ風を通ぜず、石化伝光も釈迦し終われり、石化は石を打つとカチッと火が出るのである。石を打って飛び出す火、ピカッと光る稲光、そんな光ほど速いものはないと言われるが、その光さえも追いつくものじゃない。釈迦し終われる。そういう力がそこに得られるわけである。学人もし眼浄土をせば、すなわち目標症と、そういう力が得られればいいが、もし得られずして、学人がもし眼浄土をせば、浄土というのはじっと顔を見て、目玉は顔は動かんのだが、目玉だけがカロカロカロと動くやつが浄土だ。目の方向はちゃんと定まっておるが、目玉がキョロキョロ動くから浄土で、何を言われたかわからん、なんで一括を吐かれたかわからん、 なんで殴られたかわからんというようなことで目ばかりキョロキョロするようなことではもう遅いぞ。そんなことでは悟りは開けない。眼浄土せばすなわち目標症だ。そんなことではもう遅い。心を偽すればすなわち互い念をどうずればすなわち背く。さてな、なんで一括を吐いたか、なんで和尚を黙っとるか、そういう心が疑いが少しでもそこに出てくるならばもう踏み外してしまう。そこに一念でも念が、もう念がそこにちょっとでも動くならばもう善を外れてしまう。心を偽すればすなわち互い念をどうずればすなわち背く。人はって偽すればすなわち目前を離れず、そこで分かってしまうならば、そこで徹底してしまうならば、目前を離れず直ち即刻そこで対語徹底することができるであろう。この場が真理の真っただ中であろう。一枚紙を落としてきて短い、先だって東京へ行って時間があって、山本元法相が病気をしておられるというから見舞いをして、割に元気になったというテーマ、寝床の上にちょっと起きておられて会うてきた。95になられ、手を握って喜んでくれ、あんたが小福寺をやっておってくれるのでありがたい。わしも小福寺に4年お世話になった。観音和尚の自分じゃった。毎晩なわしは上住におるときには、あの裏の石掛けを、石掛けに爪をかけて、ずっと石掛けを張って上まで登って塔で毎晩わしはやざしたもの。老子が亡くなられて相場に大中寺に観音さんがおられる。そこへ三千里かには行くとこない。薬石済んだ後でわしら日踊り越え越して大中寺まで三千に行ったもんだぜ。そして開珍までに帰ってきたもんだ。まあ覚えておらんが、よりぐらいあるじゃろうなと言っておられたが、何歩あるかしら。薬石済ましてみんなで歩いて大中寺まで行って、そして三千をして開珍までに帰ってきたもんじゃ。今の者はそんなことはせんじゃろうな。みんなによう言うといてくれ。大中寺どこじゃない、院領で干渉出しても三千せえ。山本元宝といえば、生まれた時に籠かぶせて捨てられたという。それを拾って育てられて、5つになるまで足がただなんだ。そうして熊野川のいかだ流しをしたり、山で木切ったり、19の年に目が見えんように、四国88箇所を7辺回って、裸足で回った。 そうして土佐の設計寺の門前で行き倒れてしまい、和尚に助けられ、私は坊さんになりたいと思いますが、わしでもなれましょう。お前でもなれる。私は学校行ったことも知らず、いかし、ありません。字も知らず、本も読め、お経も読めんが、わしでも坊さんになれましょうか。そうじゃ、普通の坊さんにはお前やなれ、普通の坊さんにはなれんが、お前がなる気ならば、ほんまの坊主ならなれる。26の時に得度して、それからまた四国を一回りして、目が開いた。永元寺に呵責したり、ここで観音さんについたり、井山の報福寺で九宝さんについたり、古慶へ行って独坦さんについたり、43の時に因縁で土佐の設計寺へ住職されたが、どうしても和尚でおることが耐えられなくなる。再暗行して何でも修行がして、また出てきて八幡の円福寺へ呵責して、検証総判和尚について退治良質したのが49だて。それから荒れ果てた三島の龍卓寺に住職し、原の松陰寺を兼務し、信州の飯山の松寿庵を再興し、祖師方の後をみんな再興し、犬山の瑞泉寺、無印禅寺の後を再興し、それから満州の新京へ行って妙心寺を建てた。これはまあ戦争で成功せずに帰られ、妙心寺の館長に押されたが、もう嫌で嫌で1年経たんうちに逃げるようにして行っちまった。しかも雲水時代からまあ修行が済んでからじゃろ、アメリカからヨーロッパからシナからインドからずっともう一人で待って、言葉も何にも通じんのに一人で待って、全く偉いものだ。一日も学校へ行かん人が立派な説法もされれば提唱もされる。字を書かせれば習った字じゃないけれども、実に立派な頭の下がる字を書かれ、天下の老将だ。こういう人も今日あるので、館長はアメリカへ行って屋敷と建物をもらったから誰か来いと言ってしきりに本山へ言うてきておるけれども、本山でも迷うてしまって誰をやっていいか、行く人がない。留守番ならあるけれど、つまらん留守番をやって帰って味噌つけたら何にもならん。昨日も盆県に会うて誰かないか、聞こんとこは若い人が大勢おるから、もうやっていいのがおるじゃろ。いや、俺んとこにも 2,3 人はもう間に合うのがおるけれども、どいつもこいつも酒食らうからダメじゃ。アメリカ行って酒なんぞ飲んだら誰も相手にしてくれ、内緒で飲みゃなおいか。今日アメリカへ行く人さえも探してみると誰もありません。アメリカどこじゃね、北海道行ってくれと言っても誰もありません。 本山の総長やら主事たちが東京あたりを飛び回って名士集めて妙心寺保存会だって伽藍の保存ばっかりやって、人間は一人も作ることを考え、何がないというて人間ほどないものはない、さあと言ったら間に合う人は一人もおらん、何でも一つ皆奮発して本物になってもらわん、どこへ出しても恥ずかしくない、役に立つ人間に一つ皆なってもらわんだよと、寺を持って在家の人と同じような生活をして、いつも引け目を感じて、いつも遠慮をして小さくなって日暮らしをせず、一つ修行さえしてくれたら世界中どこへ行っても皆手を広げて待っとってくれるとこばっかり、そう思って一つみんな、本気に骨を折ってもらわんたよ、妙心寺の伽藍がいくら保存をされたって大宝は滅んでしまう、宝はなくなってしまう、全部無駄全部無駄言うて掛け声ばっかで、善をやる人は一人もない、外国から来る人が言うそう、大拙だって孤児じゃねえか、久松博士だって孤児じゃねえか、盆さんはおらんのか、もう一つみんなふんどしを締めて骨を折ってもらわんというとお釈迦様の仏法はもう滅んでしまう、海山大師の600年の法要はやったけど法が滅んでしまったら何にもなる、寒山幸いに自尊のあるありたい、食縁連邦300年で一つ皆愚道国師に学んで大法を誇示してもらわんと言わない、はい、大徳南寺発のシタンスをになって冒険にわしって仏を求め法を求む、そこに世もにちぐする定南寺帰って彼を知るや、活発パッチにしてただこれ今週なし、要すれども集まらず払えども参ぜず、侮辱すればすなわち歌った遠く求めざれば帰って目前にあり、礼因耳にありもしと信ぜずんばいたずらに百年を浪戦、ドル一節なのかんにすなわち化造世界に入りびるしゃな、国土に入り下達国土に入り人数国土に入り症状国土に入り北海に入り江に入り城に入り盆に入り小に入りガキ畜生に行って諸所に頭脈陣するに皆昭和にしやることを見ぞ、ただ空名のみやり原家空下破釈を浪せず特筆是非一時に放却せよ、ドル三蔵が仏法的的創造して魔欲和尚短歌和尚同一和尚路三と説教和尚とより、一路に行じて天下に山根し人の心得するなしことごとく皆そしりを起こす、同一和尚の遊女のごと金馬純一無雑なり学人三百五百ことごとく皆他の岩水、路三和尚のごと金馬自在心性なり純役の遊女学人が異彩を図らず、ことごとく皆傍然たり短歌和尚のごと金馬願主恩賢確認来たる者皆ことごとく罵らる、魔欲の遊女のごと金馬磨きこと大爆のごとし、
近づくこと見ないず説教の遊女のごと金馬戦闘将に向かって人をもとも来たる者皆恐る。三蔵が今日の遊女のごと金馬新将に上絵師人編を願老して一切の京に行って随所に無事なり。今日もまた薫ることはたらずただ来たって求むるものあれば我すなわち入れて彼を浴びる彼我を知らず我すなわち素藩の絵を作れば学人家を生じて一向に我が権区にいる。くなるかな獲得す無限の人我が作る体の絵を取って少尺白を富む。我脱却して症状胸中にいれば確認一見してすなわち御隠欲を生ず我また脱却すれば確認失神呆然として競争して我に得なしという我すなわち彼に向かって何時我が絵を作る体の人を知るやいなやといえば骨髄として神戸を巡らして我を止め終われりと例によって呼びかけられておるわけである。何時初のスタンスを二の出た。初のは鉄髪を入れる袋で袋に入れて首にかけて旅をするものだという。日本ならば袈裟文化である。袈裟文化に自髪を縛り付けておるわけで、スタンスは日本ならば肥えたごである。初のスタンスを担ってた。袈裟文化をかけこのクソ袋をぶら下げてということで、冒険にわしって仏を求め法を求むと、冒険は他人の家だ、よそのうちだ。よそのうちを走り回って、どうぞに仏がおられませんか、どうぞに法が落ちておりませんかと尋ね回る。つまり、袈裟文庫をかけて発想三元暗夜をして修行して回ることであるがだ。即今よもに遅遇する体何時帰って彼を知るやだ。どこぞに仏がおられせんか、どこぞに法が落ちておりはせんかと尋ね回るのだが、その尋ね回っておるそいつは何であるか。仏を求め法を求めておるその心は何者であるか。何時帰って彼を知るやだ。それが分かっとるかどうか。牛に乗って牛を求むじゃ。メガネをかけてメガネを探すだ。その求めておるそいつが仏じゃないか。それが法じゃないか。何も遠いところ他人の家を訪ね回ることはないじゃないか。昨今世門に遅遇する体何時帰って彼を知るやと。活発パッチにしてただこれ今週なし。その仏を求め法を求めて遅遇していく走り回っておるその心というやつ、意識というやつは活発パッチ地にしてただこれ今週なし。活発パッチは働きのキビキビしたことで、
水の上魚がパチッと飛び上がる。あれが活発パッチだ。魚辺に初の字も書いてある。活発パッチにして、ただこれ今週なし。藩に大手は藩を喫し、茶に大手は茶を喫し、花に大手は紅富、柳に大手は緑富、行かんと要すれば行き、座せんと要すれば座す。活発パッチ、その時その時キビキビと働いていく。そいつが仏じゃないか。それが法じゃない。活発パッチに働くけれども、ただこれ根臭なし。根もなければ株もない。オウム小獣二小合身だ。無双であり、無念であり、無獣である。根臭なし。根は土の中に隠れたところを根と言い、土の上に現れた根株を種というのである。何にもない、何にもないやつが暑いといい、寒いといい、嬉しいと言って笑い、悲しいと言って泣くなで、活発パッチに働いていくなで。活発パッチにして、ただこれ今週なし。要すれども集まらず、払えども散絶。その心というものが大切なものだから、失わんようにと思うて自分の方へ書き寄せようと思うと、どっか行っちまう。川の水と同じことだ。自分の方へかき寄せようと思ったら向こうへ流れていっちまう。要すれども集まらずだ。払えどもさんぜず、向こうの方へ押しやるというと、今度はこっちへやってきる。払えどもさんぜず、こっちへかき寄せようと思えば向こうへ逃げるし、向こうへ押しやろうと思えばこっちへ入ってくる。それが心というものだ。掴もうと思えば逃げてしまう。掴むまいと思えばちゃんとそこへ来てる。愚弱すれば、すなわちうたた遠く、求めざれば帰って目前にありだ。その心とは何者であるか。お互いの本性とは何者であるか。仏性は無であるか、無であるか。そう求めていくというと、ますます遠くなってしまう。自分の影帽子を追いかけるようなものだ。追いかけるほど向こうへ行っちまう。影帽子がつかめるはずはね。走れば、影帽子をつかもうと思ってこっちが走れば、影帽子も一緒に走ってちまう。いくら走ったってキリのないこと。自分の仏性というものの他に、もう一つ心を持っておって仏性を尋ねていったら、いつまでかかったってわからん。相対の世界に仏性などありません。求める心を捨てて仏性そのものの中へ飛び込んでしまえば、そこが仏性じゃ。愚弱すれば、すなわちうたた遠く、求めざれば帰って目前にあり。追いかけることをやめてしまえば、立っておれば、その足元に影帽子あるじゃ。外に向かって求めなければ、そこが仏性じゃない。仏はそこにより、法はそこにあるなで。
霊陰耳に属すな。松は吹く説法土生の声柳は染む観音微妙の姿、即今この場が仏の真っただ中であり法の真っただ中である。形成すなわちこれ好調絶三色和に症状心にあらざらいんやで。やらい八万四千の下他実いかんか人にこじせんた。求めなければ見渡す限り仏の世界であり法の世界で霊陰耳に属すだ。もし人死んぜずんばいたずらに百年を老せんて、仏は自己の中にあるのであり法とは求めておるその心が法である、そう信ずることができずに外の世界に他人の家に法があるか仏があるかと求めていくならば、いたずらに百年を老船一生かかったってわかることじゃない、無駄だという。道路一節なの間にすなわち化造世界に入りびるしゃな国土に入り、下脱国土に入り、神通国土に入り、症状国土に入り、北海に入り、江に入り、城に入り、盆に入り、小に入り、学畜生に行って諸所に頭脈陣するに、皆小ありしやることを見ずて。まあ、ここにいろいろ世界だの国土のと出ておるが、これはまあ華厳経の中にある名前をここに連ねただけで、いろいろな世界という差別の世界、絶対の世界、働きの世界、煩悩の世界、涅槃の世界、凡夫の世界、仏の世界、餓鬼畜生地獄修羅、あらゆる世界をここに並べておられるわけである。お互いの心というもの、意識というものは一刹那の間にたちまちどこへでも入っていくことができるのである。化造世界、華厳経にある蓮華像世界、極楽浄土へ入ることもできれば、ビルシャナ国土という絶対の世界へ入ることもでき、下脱国土という法人仏の世界へ入ることもできれば、神通国土という化身仏の世界へ入ることもできれば、清浄国土という明覚我慢の発心の世界へ入ることもできる。十方崩壊どこへでも入ることができる。絵に入り、城に入り、盆に入り、城に入る。煩悩の真っただ中へも入れば、涅槃の境地にも入れる。迷いの市場の中へも入れば、悟りの羅漢の世界へも入れる。餓鬼畜生の中へでも入れる。諸所に頭脈陣するに皆小ありしやることを見ずて。どこへでもお互いの心は入っていくことができるが、そこで心とは何者ぞやと一つ探求してみる。どこへ行っても皆性ありしやることを見ずだ。性ありしやることを見ず。
生きると死ぬとを二つだと思うことがすでに迷いである。
生きると死ぬとが二つだと思うことがすでに分別である。まあいよいよ年末になってきたわけであるが、今日一年無事に生きたて、今年一年無事に生きたて、おかげさまで一年まず済んだと。生きたということは言葉を変えれば一年死んじまったということじゃ。生きることはすなわち死ぬことだ。今日一日生きるということは今日一日死ぬことだよ。生きることがなくなったら死ぬこともなくなる。生きることがなくなったら死ぬということもなくなる。生きてしまったと言わずに死んでしまったという。死ぬということがなくなるから死んでしまったという。生きちゃったということが死んじゃったということ。生きることが即死ぬことであり、死ぬことが即生きることである。だから今日の一日というものを一つ生きがいのある一日にしなければ、死にがいのある一日にしなければな。ということは生き死にを超えて生きていかなければならんという。今日一日が永遠の一日でなければならんという。心の中には本来生き死にはないのだ。命そのもの、生命そのものは生き死にを超えて生きておるのだ。外から見、批判をするから生きておるの、死んだのという。命そのものには生き死にはない。諸所に頭脈尽するに皆生ありしやることを見ず。マラソンで、真剣に走っておる人は一体あら生きとるのか死んどる。走っとる間も命はだんだん死による。走っとる間は生きておる。生きておるっていうことは死んでいきよる。が本人は生き死にを超えて走っておるはずで。諸所に頭脈尽するに皆生ありしやることは。ただ空明のみありた。そこで化造世界だのビルシャナ国土だの人数国土などというけれど、凡だの小だのガキだの畜生だのというけれども、そりゃ名前だけだ。空明のみありた。そういうものにこだわりなしにお互いの心というものは動いていくので、原型空下難破釈を老せずた、特質是非一時に放却せよた。これはまあ新人名にある有名な言葉で、新人名には無限空下難ぞ破釈を老せんとは、原型空下だ。ガキと言うても畜生と言うても、シャバと言うても地獄と言うても、ことごとくこれは幻のごときものであり、空中の花のごときものであって、捕らまえようのないものである。捕らまえようのない、鏡に映った影と同じことじゃ。水に映った姿と同じことで、原型空下破釈を老せず、特質是非一時に放却せよた。得たとか失ったとか、いいとか悪いとか、損だとか得だとか、そういう対立的な分別をことごとく捨ててしまわなければ、すべてを離れて活発パッチに生きていかなければな。
その時その時、特筆是非ではない、活発パッチだ。池の魚がビシャーッと飛び上がって水に落ちる、特筆是非はないはずだ。生きるも死ぬもないはずだ。特筆是非一時に放却せよと。特筆是非を放却し無限空下と徹するならば、その活発パッチに動いておるそいつが仏じゃないか。それが法じゃないか。ドル三蔵が仏法的的創造して魔欲を生、短歌を生、同一を生、路三と説教を生とより、一論に行じて天下にあまねし。三蔵が仏法だ、臨在の仏法というものはだ、我が善はだ、敵敵創造して釈迦牟尼世尊より、達磨大師より敵敵創造して、一気の水を一気に移すがごとくに伝えてきた大法である。決して臨在の独断的な独りよがりではないのだ。伝統的な仏法だ。それは魔欲を生にしてみたところが、短歌を生にしてみたところが、馬祖同一を生にしてみたところが、路三の奇数を生にしてみたところが、説教を生にしてみたところが、俺と同じことだ。一路に行じて天下にあまねしだ。まあこれは当時の瞑想の名前をここに並べてきたわけであるが、みんな同じことだ。法というものは普遍的なもので、一路に行ずる、歴代の祖師と手を取って共に行くだ。一路に行じて天下にあまねし、仏が分かり法が分かるということは、みんな同じ世界に入るということ。独善的な世界じゃない、独断の世界ではない、普遍的な人間そのものになっていくことで、独断である、独断でないからそこに自信を持って、敵敵創造という自信を持って臨在は道を説いておるので、しかるに人の信徳するなし、ことごとく皆そしりを犯して、なかなか皆分かってもらえんのである。人の信徳するなし、ことごとく皆そしりを犯すと。かえってこれを臨在の独断家のごとくにそしりをなす。自分が分からんことを捨てておいて、自分の器の小さいことを捨てておいて、法をそしりよ。そういう連中にこの善の境地が分かってたまるかで、同一和尚の遊女のごと金馬純一無殺なりた、馬祖同一和尚の日常体その働きのごときは純一無雑である。少年相続一部の混じり気もない純一無雑だ。法の丸出しだ。一年の邪念もない。学人三百五百ことごとく皆他の岩水だ。三百五百の雲水がついておったけれども、
ドイツ和尚のどてっぱらなぞわかるものじゃね。その境外なぞがわかるものじゃ。うかがい知れん境地じゃ。何にもないのじゃからうかがい知れんはずじゃ。何かがあればわかる。ドイツ和尚の遊女のごときは純一無雑なりだ。一人の混じり気もないから。何者にもとらわれんから。無双の僧を僧とし、無念の念を念とし、無重に重しておるのであるか。学人三百五百ことごとく皆他の意を見ずだ。とても、馬僧正のどてっぱらなぞはわかるものじゃない。露三五章のごと金馬自在心象なりた。純訳の遊女確認外祭を図らずた。この露三も馬僧正の法を継いだ人である。露三の奇数和尚で、この露三の奇数和尚の働きなぞというものは自在心象なり。実に、自由の境地を得た人。